先ほどの勝子牧師のお祈りの中にもありましたけれども、本庄教会ではまん延防止等重点措置の延長を受けて、3月の6日までが期限と延長になりましたから、3月の6日までは、の分までは、このような形でライブ中継による礼拝が続きます。いろいろご不便とおかけすると思いますけれども、このような時であっても、私たちは共に主イエス・キリストなる神様に目を向けて、そして共に祈りを合わせ、信仰の灯火を灯し続けるその歩みを続けていきたいと思います。特に病床にあって療養中の方々の上に主の平安と慰めが豊かにありますように、またご家族を看病されている方々の上にも主の慰めと平安が豊かにありますようにお祈りいたします。さて、今私たちはマタイによる福音書を読み進めています。前回に引き続きイエス様がガリラヤ湖畔の近くのとある丘で、聖書の中では山ともありますけれども、その山の上で、なさった山上の説教の箇所から共に御言葉に聞いていきたいと思います。前回は神様の義を渇き求める人々が幸いであるとおっしゃったイエス様の言葉を中心に、8つの幸いについて共に聞きました。さて、今回はそこに続く箇所でありますけれども、今回の箇所も福音書の中ではよく知られた言葉でもあると思います。イエス様がお話を聞きに来た群衆に対してこのようにおっしゃいました。あなた方は地の塩である。そして続けてこうもおっしゃいました。あなた方は世の光である。そのようにおっしゃった箇所であります。それですから、本日の説教題もあなた方は地の塩、世の光という、イエス様の言葉を掲げました。さて、その中で、まずはじめにイエス様はあなた方は地の塩であるとおっしゃいました。塩と言いますと、私たちの生活には欠かせない、調味料です。また私たちの体の健康を維持するためにも欠かせない栄養素、ミネラルであるということは皆様もご承知だと思います。私たちはそれぞれの好みの味付けというものがあると思いますけれども、好きな料理が異なってくるのと同じように味付けも、その薄めがいい、濃いめがいいといったことがあると思います。またはどこの出身かによってもその郷土料理であったりそれぞれの味付けが異なってきますから、その私たちの好みは変わってくるのかもしれません。ただ甘いものが苦手、砂糖がちょっと苦手という人の話をよく聞きますけれども、今日登場してきたこの塩ですね、塩が嫌い、塩が入ってると食べれないと、そこまで言うような人というのはあまり聞かれないと思います。聖書の中でもこの塩についてはイエス・キリストの使徒パウロが塩で味付けされた、もう一度言いますね、塩で味付けされた心よい言葉で語りなさい、そのように聖書の中で言っています。そのように進めているように、聖書の中でもこの塩味というのはとても重要な、とても美味しい味として繰り返し取り上げられてくるわけです。しかもこの砂糖でしょっぱさを出すことはできませんけれども、その反対はありえますよね。スイカに塩をかけたり、あるいは冬ですからお汁粉なんか食べるときに塩をちょっと足すことで甘みが引き立ってきた、そういうこともあると思います。塩というのは味を整えて心よいものにすると、そして味を調和させる、そのような塩の大切な働きがあるわけです。それだけ私たちこの体はその塩を欲するように、私たちの体の活動を維持するためには塩が欠かせないので、その塩を欲するようにと必要としているということも言えるかもしれません。さて、今日の聖書箇所にも塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられようとあります。まさにこの代わりの効かない重要な存在の例えとして イエス様はこの塩ということを、その塩の例えをお持ちになったわけです。さて、これまで塩について、まあ、その塩味をつける調味料として語ってきましたけれども、塩にはもう一つ重要な役割があります。それは、微生物や細菌の繁殖を防ぎ、そして食物が腐ることを防ぐと、まあ、防腐剤のような、あるいは保存料のような働きです。聖書的に言えば、それは何かというと、様々なものを清くして、そしてそのものを清く保つのが塩ということです。なぜかというと、塩というのは本来、簡単には味は変わらない、そして塩自体は腐ったりしないということ、そのことによって、塩というのは、まあ、その人に、私たちに嘘偽りがないこと、あるいは誠実であったり、不変な、まあ、その忠誠というか、神様への普遍のその誠実さということの象徴とされているわけです。まあ、そこで、旧約聖書の中では、神様がご自分の選ばれた神の民、イスラエルと結ばれた契約というものがあります。恵みの契約があります。まあ、これは約束ですけれども、言ってみれば約束のようなものですが、その契約の確かさ、普遍の定めであるということを、変わらないものであるということを示すために、神様ご自身がその契約のことをですね、塩の契約、あるいは永遠の塩の契約と、まあ、そのように塩という言葉を使って、その神様と民の人間との関係をそういうふうに言い表したことさえあったということでありました。しかも、その旧約聖書においては、神様に捧げ物、穀物などを捧げることが定められていましたけれども、そうした穀物の捧げ物には、すべて塩をかけなさい。捧げ物にはすべて塩をかけて捧げよう。そのように、レビ記の2章の13節で、決められていたりもしたわけです。現代を生きる私たちは、イエス・キリストが救い主として来てくださった。それ以降の新約の時代を生きる私たちですから、その私たちは、このように捧げ物をするときに、あるいは献金をするときに、それに塩をかけたり、撒いたりということはしません。しかし、ここでは、その捧げ物が塩で清められるというよりも、この塩が象徴していることの、変わらないこと、あるいは誠実であること、ということを、強調しているように思います。つまり、心からの捧げ物を捧げなさい。心で偽って捧げるのではなくて、神様への誠実さを持って心から捧げ物をしなさい。そのことが、この神様の御心として、この塩という表現に現れてきているということができると思うんです。ですから、そう考えていくと、これは今日私たちが捧げる礼拝の姿勢にも通じてくるものがあるんだと思います。マルコ9章の50節では、新約聖書のマルコ9章50節では、自分自身のうちに塩を持ちなさいと、そのように積極的にその塩を持つことということが言われています。これは言い換えるのであれば、神様への誠実な心を求めるようにと、絶えず、積極的に求めていくようにと勧められているようであります。イエス様の歩みを振り返ってみますと、イエス様もこの誠実なことということを果たしてこられました。どういうことかと言いますと、マタイ福音書では、すでにご一緒にお読みしましたけれども、荒れ野で40日間、悪魔の試練を受けたということがありました。様々な誘惑を受けて、イエス様が空腹を覚えたり、喉の渇きを覚えたり、あるいはその中で、この石をパンに変えてみろ、などと言って悪魔から試練を受けた。しかしそれでも、神様への忠誠を捨てなかった。そのように、主イエスキリストと共に歩む私たちも、この誘惑の多い世の中で、この地上の歩みの中にあって、神様への誠実さを捨てずに、従って歩むものとされているのです。この塩というのは、イエス様によって示された神様と私たちとの清い正しい関係であったりとか、あるいは誠実に神様に仕えるというイエス様の姿を通して私たち自身もそのように神様との関係性をこの塩のように誠実さを持って 神様に向かっていくこと、向き合うことということが進められているわけです。これは言い換えるなれば、前回もちょっと触れました、神様の義を求めていく、神様の国と神様の義を求めて生きていくということにつながっていくのかもしれません。次に光でありますけれども、この光の存在というのも私たちにとってはかけがえのないものです。光がなければ生活には様々な不便が生じます。真っ暗闇の中に置かれたら、私たちは方向感覚を失って、丸っことさえままならないかもしれません。物の形や様々な彩り、色彩を理解することも難しくなります。旧約聖書の創世記でも、まずはじめに神様がお作りになったのは、海でも陸地でもなく、まず光を誕生させてくださったのです。光あれと言って光を作られた。そしてその光が照らし出す中で、私たち人間、その前に天地を作り、地上のすべてのものを作り、その中に人間、生物が生きるものとしてくださったわけです。光については、救い主イエス様も、主イエスキリストもご自身のことを、私は世の光であるとおっしゃっておられました。そのように、ヨハネによる福音書8章12節にあります。そして続けてこうもおっしゃっておられます。私に従う者は、私に従う者は暗闇の中を歩かず、命の光を持つ。光というのは、まさにこのイエス様だからこそ、なせる技という面もあります。十字架の死に、暗闇の死に勝利され、そして三日目に復活されたイエス様がもたらしてくださった命の光であり、命の希望であります。そしてまたその十字架の犠牲によって示される、神様の愛のことも、この光っていうのは含んでいると言ってもいいと思います。イエス様の救いの御業によってもたらされた神様の希望と神様の愛を表しているんです。そしてそのようにして私たちもその光の中を歩むものとされています。これまで少しこの塩の大切さ、そして光の大切さということを触れましたけれども、それらというものを私たちが日常の生活の中で私たち自身の体、身をもって感じているものであると思います。そこでイエス様はそれらの大切な塩と光という存在に例えて、イエス・キリスト、イエス様ご自身に従って、イエス様の御言葉を聞いて歩む、私たちキリスト者の存在も、そのようにして重要なものだとお伝えになられているわけです。しかし、この、今日の箇所で、イエス様が単に、私たち、あなた方は塩である、あなた方は光である、というのではなくて、むしろこう、単に塩ではなくて、地の塩である、とおっしゃった。そして光であるだけではなくて、世の光であるとおっしゃってくださった。ちょっとした違いですけれども、ここにイエス様が私たちに示しておられる大きなメッセージがあるのではないかと思います。と言いますのは、この地の塩という言葉の組み合わせは、地の塩と聞くと、クリスチャンでこの歌詞を聞いたことある人だと、あそこかってわかると思うんですけど、私たちが初めて地の塩って聞くと何のことだろうってね、思いますよね。塩がこう、地上に吹いているような、そういうのをこう、イメージしちゃうかもしれません。しかし、この地上の地の塩の地というのは、天に対する地上のことであり、そしてこの世というのも、世界、私たちが生きているこの社会であったり、この世界のことを示しています。ですから、この地上にあって、またこの世界にあって、私たちは塩とされ、また光とされている、ということをイエス様はお伝えになっているのです。さて、先ほどから、塩と光ということのかけがえのなさ、重要性ということを伝えてきましたけれども、それらの一つ一つというのは、私たちの救い主、イエス・キリストに、に対して持っている私たちの信仰によって与えられている、それぞれの良さであります。つまりその、塩や光というのは信仰と言い換えてもいいぐらいであるかもしれません。しかしその、 どんなに信仰が大切だ、あるいは塩や光が大切だと例え持っていったとしても、それら単体ではその良さが見えてこなかったりわからないということがあります。しかし先ほども地の塩、世の光というふうに組み合わされたように、それらが人と人とのつながりや関係性の中で生かされていくときに、その重要性がはっきりと、もっとはっきりとしてくるわけです。つまりはどんなに高級な良い塩があったとしても、その塩だけを舐めるのであれば、その塩が好きというかじゃない限りはもうしょっぱい味で終わってしまうでしょうし、どんなに力強い光を放つライトのようなものであったとしても、それだけを見つめていては本当に目がくらまされちゃうというか、眩しいだけとなってしまうわけです。地上にあって、この世界の中にあって、私たちが人と関わるときに、私たちを通して主イエスキリストへの信仰によって味付けをする塩とされ、またその信仰の輝きを照らす光とされるわけです。それは人との関わりの中で明らかになっていく、つまり人のことを味付けしたりとか、あるいは人を照らし出したり、その中で見えてくることがあるわけです。ここにイエス様からの大切なメッセージがあります。さて、ここで目に留まってくるのが13節の塩気がなくなった塩ということです。13節の最後にはこのようなことが言われてしまっています。何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけであると、このようにして塩気のなくなった塩が言われてしまっています。その悲惨な結末についても語っておられるわけです。そもそも塩に塩気がなくなってしまうということに驚きを感じた方もいるかもしれません。塩というとイスラエルでは死海というものがありますが、 30% を超す塩分濃度を持っている、そのような湖があるわけです。その死海からたくさんの塩が取れるわけなんですけれども、しかしそのうちで食用として口に入れ、食用として味わうのにいいものとされるのは、たった3割ほどだそうです。なぜならば、湖から取れる塩というのは不純物が多く含んであり、そして湿気などによって水分を吸ってしまうと、その貴重な塩分というものがその塩の結晶の中から流れ出てきてしまい、残されるのは不純物の塊、塩気の抜けた塩のようになってしまうということも実はあるそうなんですね。また私たちは世の光ということについても、後半の部分では灯火ということに差し替えられて表現されてますけれども、その灯火をせっかくつけたのにマスの下に置いてしまう。マスというのは計量カップみたいなものですけど、この場面では覆いですね、火を隠してしまう、覆いになってしまう、かぶせると火も消えちゃうと思います。そのように、せっかく火をつけたのにそれを何らかの覆いにかぶせて最終的には消してしまう、そのような、例えもされています。イエス様は何か悟すかの、私たちを悟すかのようにお話になっているわけです。この二つの塩気のなくなってしまった塩、せっかくつけられたのに、灯されたのにそれがマスの下、覆いにかぶさって消されてしまう、その二つについてイエス様お語りになるわけです。これらの歩みについては、この先ほどの信仰の恵み、イエス様への、私たちの救い主であられるイエス様への信仰というものの恵みが、何か塩や光のように、光を自分、隠すというのは難しい、それ自体難しいことですけれども、何か塩と光というものが、私たちの個人の持ち物のようにして、ひた隠しに取り置いていくことができるかっていうと、そういうことは絶対できないということはイエス様はこのようにおっしゃっているわけです。私たちに与えられた信仰、そして救いの恵みというのは、先ほどの塩気がなくなった塩というのは、その塩から塩分が流れ出てきてしまったと言いましたけれども、そのように私たちの救いの恵みというのは、私たちだけに取り置いておくのではなくて、内側に潜んでいる、それだけでおしまいというのではなくて、それが自然と塩が流れ出ていって、周りに広まっていく、 広がり出てしまうように、また光というものもいくらこう被せて取っとこうとしても、隠しておこうとしても、その隙間から漏れ出てきてしまい、そして留めておくことはできず、必ず光が外に出てきてしまう、そのようなものだとイエス様はおっしゃっているわけです。何か私たちが塩気のない塩を作り出せるか、あるいは光をマスのようなところに完全こう密閉して、そして隠しておけるかできるんだということを言っているのではなくて、むしろそれができませんということをはっきりとイエス様はおっしゃっているわけです。その例えとして山の上の町ということが挙げられています。山の上にある町は隠れることができないと、そのように言われていることに目を留めたいと思います。まさにその存在自体が皆さんの前にさらされていると、公にされてしまっている、それをこう何か覆い隠すことができるかというと、それは難しいということをおっしゃっているんです。司法から必ずその存在というのは確かに確認されて、そしてその町からこぼれてくる光というのは、その周辺を、あたりを、一帯を明るく照らすわけです。旧約聖書の言葉も今日は共に読みました。箴言の言葉ですけれども、箴言の4章の18節ですね。神に従う人の道は輝き出る光、進むほどに光は増し、真昼の輝きとなる。よくこの真昼の輝きというのがイザヤ書などにも出てきますけれども、それはまさに神様の栄光、神様の輝きです。その輝きを受ける私たち、神様に従う人である。ですからこの私たち神様に従う人自身が光っているのではなくて、むしろ神様がその光によってその人の道を照らし出してくださるからこそ、その中を進んでいくことができる。その道は光が増していく、神様が照らし出してくださるからなのであります。ですから今日の箇所においても、今日のこの地の塩、世の光というと、何かこう私たち自身が立派な塩にならなきゃいけない、あるいは力強く信仰を光のように、昼の輝きのように光出させなきゃいけない、私たちの力によってるのかというと、そうではなくて、むしろ神様が私たちにその必要な塩分といいますか、私たちを生かすその信仰の糧を注いでくださるわけです。そして私たちはそれを私たちのうちに留めておくのではなくて、もうそれは留めておけるはずがないもので、私たちの周りへと自然に、私たちの歩みを通して、日常生活を通して、言葉に出さずともですね、自然と伝わっていく、流れ出ていくものだ、そこに大きな慰めがあるのではないかと思うんです。そのように、私たちが主イエスキリストを信じて救いの恵みをいただいたときは、その恵みは私だけの、個人だけの救いではなくて、その人だけにとどまるのではなくて、家族全体、またその人が関わる一つ一つの交わり、関係性の中で、その周りの人にも救いの恵みが及んでいくかのように、その人たちを信仰で照らし出していくものとされるわけであります。今日イエス様が最後の場所で、その目的とは何か、私たちのその地の塩、世の光としての歩みの目的は何かということが簡潔にまとめられています。それは、人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。言われています。立派な行いとここでも言われてますので、それを聞くと少しひるんでしまいそうになりますけれども、ここで言われているのは、私たちが何か社会の中で大きな貢献をしなさい。キリスト者で神様からの救いの恵みをいただいた方々の中には、確かに大きな貢献を社会にすること、方々もおられます。そういった働きもとても尊いものであると思いますけれども、しかしここで言われているのは、あなた方の天の父は共に崇めるようになると。つまりこれは、今日私たちが捧げている礼拝ではないかと思うんです。つまり私たちは日曜日に礼拝を捧げして、神様の恵みの糧をいただいて、まさにこの塩分であったり輝きをいただいて、そしてそれぞれの場所へと歩み出していくわけですけれども、それは何か大きな出来事を起こすというよりかは、言葉にならずとも、私たちと、私たちが礼拝者であって、しかし周りの人が礼拝者じゃないのかというと、いや、それは私たちの歩みを通して、私たちの証を通して、周りの人々も神様に感謝を捧げ、祈り、 神様を礼拝する者へと変えられていく。一緒に礼拝を捧げましょう。教会での礼拝が第一で中心でありますけれども、その礼拝の日曜日の礼拝を捧げして、それぞれの歩みへと帰っていく中でも、私たちはそれぞれの場所で、それぞれの置かれた場所の周りにいる人方々と共に礼拝をし、生きるものとされている。このことを今日は覚えたいと思うんです。このマタイ福音書の中にはイエス様、救い主イエスキリストが私たちのもとに生まれ出てくださって、そして人として私たちの間に生きてくださった。これもまさにイエス様が心から誠の礼拝を神様に捧げる神の子として来てくださって、そして私たちをその礼拝へと招いてくださったということができると思います。イエス様が来られたこと、この恵みをまた福音書はこのように言っています。暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。まさに世の光として来てくださったイエス様。それによって、そのイエス様によって照らされた私たちも、私たちの周りの方々と共に、世を照らす光へと変えられていくわけです。繰り返し言いますけど、これは努力目標ということではなくて、私たちがイエス様の救いの恵みに預かったときに、恵みを信じたときに、あるいは心で信じますとなかなか言えなくても、礼拝の中の礼拝に共に預かっていく中で、少しずつ示されていく。これは大きな恵みであると思います。世の光、地の塩を世の光とされる。これは私たちの信仰の恵みの応答であり、また、キリスト教会では強いられた恵みという表現もありますけれども、キリスト者の恵みによる定めであるということができると思います。繰り返しますけれども、それは大きなことに限ったことではありません。目立たないところでそれがすでに始まっているわけです。信仰の恵みが私たちを通して、細いこう川の流れであったとしても、それが周りの人々に伝わっていく、流れ出ていく。そのような私たちの地の塩であり、また少しずつでもこう光が漏れていくといいますか、少しずつ周りを照らしていくような、そのような私たちの歩みであると思うんです。これまで、今年の初めにですね、新年礼拝においては、キリストの愛の手紙とされている私たちということにも触れました。聖書の御言葉というのはそれだけでは、ちょっと難しいところが多いですけれども、しかし私たちが共にその御言葉を味わって、家族と分かち合い、また言葉にしなくてもその歩みを通して、家族との生活を通して、会社、学校、それぞれの場所での歩みを通して、私たち自身が聖書の御言葉を携えていくときに、そこにおいて神様の愛の手紙とされていく、神様の愛を伝えるものとされる。このことを、この歩みを今日も、この地の塩、世の光という言葉と合わせて覚えていきたいと願います。では、お祈りを捧げいたします。天の父なる神様、あなたの愛と憐れみ、そして救いの恵みを感謝いたします。今日、こうして、ライブ中継を通して、あなた方は地の塩、世の光であるということについて、その御言葉に共に聞きました。私たちそれぞれの歩みは、時として弱く、あなたの御心にそぐわない、そのような歩みをしてしまうこともあります。特にこの地の塩、世の光と、この地上にあって、この世界の中にあって、あなたは私たちをかけがえのない信仰者としてくださっているイエス・キリストの十字架の恵みを明かしするものとされている。神様の義と神様の愛と、そしてその永遠の命の希望を表すものとされている。そのことを共に聞きました。私たちはそれを成し遂げようと、何か自分の思いや力で成し遂げられることではありませんけれども、しかしイエス様は約束してくださっています。私たちが本当にその場所にいて、そして生活を歩みをなしていく中で、私たちを通して漏れ出てくる、その、地の塩、世の光としての私たちの歩みがあるんだということを、イエス様は約束してくださっています。ですから、その約束の言葉に私たち、 共に心を傾け、共にその御言葉の約束に預かっていくことができますように、神様、そのためにもイエス様が約束してくださっていた聖霊なる神様の導きを私たちそれぞれに力強く注いでいてください。神様、コロナ禍における歩みが続いております。困難を覚えていらっしゃる方々もおられます。療養中の方々もおられます。そのお一人お一人の上に、あなたが豊かな支えと癒しと平安とお授けください。どうぞ一日も早くこのコロナを収束させてくださり、また再びこの礼拝堂でご一緒に礼拝を捧げできますように導いていてください。またこのような中においても仕事や様々な責任を担っておられる方々が多くおられます。その日々の歩みをあなたが祝し守り導いてください。特に医療従事者の方々の上に、どうぞあなたが力づけと支えと豊かに注いでいてください。この願いと感謝を尊き主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。